皆さんこんにちは、ゆうきです。
こんにちは、パンです。
はい、ソウル日和第13回が始まりました、はい、3月になりましたね。
そうですね。
うん、なんかこうちょっと暖かくなってきたような。
そうですね、今日はもう10度以上上がってますね。
ああそうだね、はい、いやもう今年の冬は寒かったでしょ。
そうですね、マイナス20度もうありえなかったですね。それ
ね
え、
マイナス20度までいったっけ。
そうでしたね。
それぐらいね、いやもう永遠に続くんじゃないかという寒さだったんですけれども、はい、やっとこう2月の後半からね3月になって、うん、もうやっとこう春が来たんだなと、
はい、感じますね最近。
いや待ってれば来るもんだね。
そうですね、
人生の春もそうだよね。待ってればいつな、なんだよそれ、うん、で3月っていうと韓国では、はい、出会いと別れの季節。
そうですね、うん、入学式がありますね。
そうだね、日本は4月に入学式なんだけれども、はい、韓国は3月。
そうですね、
うん、ということでですね、今日は3月に入学式があるので、その入学式の話と、あとはそのちょっと前にある卒業式の話、
はい、
うん、日本と韓国の卒業式や入学式の様子がどのように違うのかなっていうことをですね、うん、テーマにお話ししたいと思います、
はい、
うん、ところでバムちゃんは最後に卒業したのはいつ？
2009年。9年ですね、はい、
2009年ということは今が2013年だから4年前。
結構前ですね。
結構前ですね、はい、こう見えてバムちゃん結構ね若くなかったりするんですよ。はい、4年ぐらい前、まあ、僕のことを言うともうそれ以上4年どころじゃ済まないんだけれども、うん、卒業は韓国の大学の卒業式。
そうですね、それも結構休学が多かったので。
そう、よく休んでたんだよね。
そうですね
ストレートじゃなくて、はい、結構寄り道をして卒業してということなんですけど、
はい、
うん、韓国の卒業式の様子、
はい、
うん、どんな感じか日本と比べた時に、うん、まあ、でも日本のあれを知らないのか。
そうですね、映画とかドラマで見たことしかないので、
うん、
気になることありますけど後で聞きたいと思います。
そっか、映画とか見るとね、日本の卒業式、まあ、僕は両方体験してます、
はい、
日本でも卒業式をして、はい、それから韓国でも卒業式、まあ、大学院でしたけど、
はい、
うん、卒業式してって感じなんだけど、全体的に通してみると、はい、なんだろうな、日本の卒業式は本当にセレモニーなんですよ。なんか結婚式もそうだけど、うん、日本って、
はい、
式をすると、うん、人を感動させたがるなんかがある。
ああ卒業式でもそういうのがありますか。
いろんな演出があってね、
例えば
ね、歌ですね、歌、卒業生に対して、うん、なんていうのかな、残ってる在校生たちが歌を歌うの、はい、なんかさよなら的な。
あ、それは、うん、中学とか高校の、
うん、もう小学校から。
あ、そうですか、
うん、はい、でそれに対して卒業生が、うん、お返しの歌を歌う。
素敵ですね、なんか、
うんうん、だけどそのために、うん、ずっと練習するんですよ。
ああ、
うん、だから
みんなで、
だから1回だけじゃできないじゃんそんな、
はい、
だからみんな仕組むじゃんそれを式を殺しだからどこでどういう歌が流れるっていうのは知ってるわけ全員はね、はい、全員知ってるのね。まあ、父兄は知らないですよ、うん、見に来てる人は知らないんだけど、うん、まあ、どこでどういう歌があって、うん、どういうなんていうのかな、イベントがあってってのは全部知ってるんだけど、うん、その練習がね、まあ、自分が卒業生の時はいいですけど、
はい、
在校生の時ね、自分のための式でもないのに寒い体育館、日本の体育館冬寒いのよ、うん、 うん、今どうか分かんないけど僕が子供の頃は寒かったんですね、うん、そこでね1ヶ月近くやるんですよ。
で揃うまで結構時間かかるん
ですよ、ね、もう途中で先生切れたりね在庫せっこいちっちゃいとかで卒業生もなんかこうなんかメッセージとか読むんだけど、はい、みんなでメッセージをこう順番に言ってくんですよ、ね、僕たち私たちはってなんか順番に言ってくれる、ね、はい、この学校を旅立ちますとか言ったらみんなで旅立ちますとか言うわけでそうするとさ、あの最初の頃はリハーサルだからみんなしっかりやらないでしょ、うん、先生切れたりとか、うんうん、あるんだけど韓国の卒業式に出てみて、まあ、それは大学ですけど、はいはい、練習とか全然ない。
そうですね、大学はそうですね、
うん、全然練習ないよね。
そうですね、もうさらっと終わ
る。さらっと終わるよね。なんか部屋にこう集められて、
はい、
で1人か2人ぐらいが代表でなんか、うん、なんか、ね、卒業証書みたいのをもらって、はいはい、みんなバイバイっていう感じ。
個人的に写真撮るのに必死ですよね、
うん、なんか写真撮り大会みたいな感じだよね、
うんうん、
中高とかはどうなの？中学校高校。
あ、私女子学校しか通ってなかったから、うんうん、他の学校は知らないですけど結構ハードですね、見ていて。
何がハード？
なんか卵を投げたり、
はあ、
小麦粉。
え、誰に？それは
卒業する人に。
卒業生に誰が卵を投げるの？
お互い。
お互い投げ合うの？
はい、友達同士で投げてキャッキャ
卵って生卵でしょ、
はいはいはい、
まあ、ゆで卵投げても面白くないからね。
もうこの制服もこの制服から自由になるって意味ですかね。
ああ、そ
う
か、
はい、
今までこう自分の青春を縛りつけてきた象徴であるこの制服との決別。
いや、私が子供だった時は、うん、本当にクラスで少し遊んでた子に限れたんですけど、
うん、
最近はそうでもないみたいですね。
あ、いや、これも結構エスカレートして社会問題になったりとかね、はい、しますよね。なんか服を脱いで、はい、
そうですね、
なんかヌードでなんか海に飛び込むとか、
なんか大変なことになってましたね。ニュースにも出たし、
なんか、あれはそうだよね、うん、なんかニュースで見てなんかモザイクがかかってて何のことか全く分からなくて、
う
ん、
はい、
撮れよとか思ったんだけど、モザイクをちゃんと事実を知る権利があるんだからとか思ったんだけど、
あ、今でも覚えてるのが、まあ、うん、卒業式終わって家族と食事をして、うん、家に帰ってる途中に地元の並木の上に誰かの制服が、うん、かかってました。
ちょっと待って、木の上って相当高いですよ。
はい、びっくりしました。あの時
どうやって投げたんだろうね。誰かがこう、じゃあもうこんな制服もうおさらばだっつって投げたのが引っかかったのか、
ね、面白かったです。
それともなんか風に飛ばされてそこに引っかかったのか。
そんな軽くないし。
軽くないよね、制服って結構重いからね。
はい、
あ、そういう、まあ、だからその卒業式っていう学校でやる正式のイベントとは違う感じの、
なんかそうですね、
伝統っていうかそういうことがあるみたいですね、
は
い
は
い、
学校で行われる卒業式自体にはそんなに興味がないですね、みんな。
なるほど。日本だとなんかこの卒業式自体で人をこう感動させるっていう、父兄なんかみんなこうカメラ持ってきて、
はい、
結構長いんですよ卒業式、2時間ぐらいするのかな。それで体育館で集まってね、
はい、
結構泣いてます。
でも体育館で やるときはそんなに泣かないですけど、うん、その後にクラスに戻って先生から一言もらったりじわじわし始めますね、一人ずつ、
ね、学校がこれで勉強が終わったと思うなと、ね、学校高校は、勉強を習いに来るところじゃない、勉強するやり方を習いに来るところなんだ、お前たちの人生の本当の勉強はこれからなんだ、まあね、そういう話をしてくれるわけですね。なんか言ってよ。寂しくなりますね、こういうこと言って一人で言ってるとね。ああ、なるほどね、そうですか、卒業で。日本だとなんかそういうイベントの一つとして第二ボタンっていうのは、ね、
それが聞きたかったんですけど、
第二ボタン知ってる？どんなことか。
あのアニメとか漫画で、少女漫画で見たことありますけど、それはどういう意味ですか？
つまりあの女の子が卒業するともう会えなくなるでしょ、うん、 会えなくなるからお別れに好きな男の人のところへ行って制服の、まあ、学ランっていうんですけど、制服の上から2つ目のボタン、第2ボタンをくださいっていう。
それはあの女の子から
直接、女の子から、そう、
告白みたいなもの、
そうそうそう、あなたのことが好きでしたっていう、そんなこと卒業式に言うなよって感じだよね入学式で言ってほしいんだけど
あ、うん、そうなんだ。
そう、なんで第二ボタンか知ってる、あれはだからその人の心臓に一番近いところにあるボタンだからっていうことなんですよね。
ああ、もらいたいですね
もらいたい、うん、あのちなみに僕の第二ボタンは誰ももらってくれずにですね今でも
しっかりと、
しっかりとついてます、うん、なかなか取れないです、ちぎって取れない、
誰かもらってください
いや今もらわれても困るんだけど、うん、ああそういう伝統があったりして、結構そういうアニメとかで卒業式の様子とか見ると憧れる、
はい、そうですね、うん、少女漫画がいつも日本の漫画だったので、桜の並木の下でとか、
あ、はいはいはい、はい、そうだね、卒業式、例えば大学なんかだと、
はい、
女の子が何着るか知ってますか、
うん、あ、着物みたいな、それ、
そうそうそうそう、着物なんだけどあれじゃない、
これある時の
これって何、今ジェスチャーやってるけどみんなには見えませんからあ、弓道、
弓道やってる時の袴みたいな、
袴ね、だいぶ あんなにアクティブな格好はしないけれども、つまりまあ袴って言って明治時代 その女学生の格好をするんだよね、うん、
みんなその姿を、
いや大抵そうですよ、で男の子は大体スーツ、
あー、
うん、で現れる、
あ、
うん、でうちの妻は日本の大学卒業したんだけれども、はい、ハンボック着たって、
あ、
うん、つまり韓国人とか、そうそうそうそう、つまり自分のアイデンティティ、を表す服ですからね、まあ、そういう風に服く人もいて、うん、僕は残念ながら日本の大学の、卒業式には出れなかったんです。
え、どうしてですか。
どうしてかというと日本の卒業式は3月にあるんですね。
あ、なるほど、う
ん、で僕は韓国に語学留学をすることが決まってたんで、4年生終わって、だからもう3月には韓国にいたのね。だから僕は大学の卒業 その卒業式には出てないっていう、だからちょっとそれがね、友達の袴姿とかそういうの見れなかったんで、
残念です、
残念でしたが、うん、だから卒業が終わると今度は入学というのがあって、
う
ん、韓国は3月に入学ですけど、
すね、
日本は4月、
はい、うん、
だいたい桜の咲く頃、
うんうんうん、
まあ、これも東京の勝手なね、うん、都合でね、
あ、そっか、入学式が桜、
うん、そうそうそう、だいたい入学式が桜の時期なんですが、うん、まあ、東京さんというところの身勝手な理由でですねあの東京が桜が咲く頃、うん、まあ、鹿児島なんかもう散っちゃってるし、
はい、
青森なんかまだつぼみなんですけど、
あ、
うん、
はい、
うん、まあ、そういうことになってます。
うーん、
で入学式でね、
はい、
まあ、入学式は入学式なりのなんかこう緊張感、
そうですね、ありますね。
つまり卒業式っていうのはもうみんな知ってる人と別れていくっていう寂しさあるけども、はい、あの入学式っていうのはほら、
うん、
新しい人たちとこれから新しい生活を始めるっていう、うん、あれでしょう、
緊張感が、
うん、そう、みんなちょっと顔がね、
はい、
緊張した感じの顔、
目だけこう、
そうそうそうそうそう、
ウロウロキョロキョロ
キョロキョロキョロキョロ、目がウロウロどっか行っちゃったら大変ない
ゆきさんの普段の目みたいに、
僕そんなキョロキョロしてませんよじっと見つめますよあなたを、うん、はい、あの入学式のなんか思い出とかありますか。
入学式の思い出、
うん、
あ、そうだ、私高校がすごいアジアで2番目3番目人がすごい多いと言われる高校にいたんですけど、う
ん、そんなに大きい高校だったの。
全部
アジアで2番目ってすごいよ。
3番目かもしれない
だって中国がいるんだよ人口大国の中国がいて、それで3番目ってすごいですよ。
でしたね、
1学年、
いやいやいや、
あ、学校全部合わせて、全校で
1学年に22クラス、
22クラス、
はいはい、
すごいですね。それ
体育会も、うん、判断に行ってやりますね。 判断そのコース土地に行ってやるくらいな大きな学校で、ちょっと噂も良くない噂を聞いて、その最初の日に入学式に行ったら、そのポットなんて言うんだろう、
廊下
の壁に何々誰々定額って書いてあったりして、すごい、これからどうなるんだろうと思って、
それは不安ですね。
はい、そういう記憶がありますね。
そんなに大きいところで、
は
い、
ドキドキよりは不安と心配でたまらなかったですけど、
いや本当にだから入学式っていうのは卒業式にはないすごい緊張感っていうか不安感っていうのがそこに混じってますよね。
はい、はい、
うん、でなんか教室に行ってみんな知らない人たち、あ、この人たち知らない先生、
うん、
で新しい教科書もらって、
あ、でも教科書をもらった時は、うん、あ、高校生なんだっていう、なんか大人になったような気はちょっとします。
ああ、そうだね、うん、これで勉強するんだっていう、うん、
やる気満々でしたけどね、
うん、その後はどうだったんですか？
もう落書きしたい。
まあ特に歴史の教科書なんかかわいそうだよね、あそこにね。歴史の教科書にだけは顔が乗りたくないと思いますよ、本当に。僕も数学とか苦手だったんだけど、
はい、
新しい教科書もらうと、ほら数学で見たことのない記号とかが書いてあるわけ、うん、これから習う、あ、でなんか、あ、これからすごいことをやるんだみたいな、
うん、
うん、そういう新鮮さがあったような気がしますけれども、はい、はい、まあ皆さんもね、卒業、入学、今回卒業されたり入学式を迎えられた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、
そうですね、
じゃあソウル日和からそういう人たち、新しいスタートを切る人たちに、はい、ちょっとバムちゃんからメッセージを、いきなり振りました。
皆さん、
はい、ありがとうございました。バムちゃんのやり直す、
いや、できます。
はい、あ、やってみよう。じゃ
あ、 あ、そうじゃなくて、皆さんが何でも、うん、やればできるっていう、
あ、すいません、はい、はい、分かりました。はい、ということで、あ、皆さん何でもやればできるよということでですね。ではもう収集つかなくなってきたんで、あんな人こんな人に行ってみましょう。はい、今日からちょっと新しいシリーズが始まりまして、
そうですね、
うん、日韓
カップル、
カップル特集ということでね、はい、僕も日韓カップルなんですけれども、日本人と韓国人のカップルの方々の声を、うん、これからお聞かせしたいと思います。第1回目、第1弾ですけれども、僕たちの友達でもありますダイトさん、
はい、
うん、奥さんが韓国の方、
あ、楽しみです。
じゃあ、聞いてみたいと思います。ソウル、あんな人こんな人です。いいですか？
はい、はい、
ソウル、
あんな人こんな人。
はい、ソウルあんな人こんな人始まりました。さて今日からは、4回シリーズで日韓カップル編というものをやってみたいと思います。まあ日本人と韓国人のカップル最近いろいろ増えてるんですけどね、僕もまあそのうちの一人なんですが、これから4回シリーズで、今日は日本男子編、そして、韓国女子編、日本女子編、韓国男子編と4回シリーズでお伝えしたいと思っております。まあこれから韓国人と付き合おうと思っている人、まあ、逆の立場の人もいると思いますけれども、先輩方の声を聞いてですね、自信をつけてもらったり、やっぱりやめようと思ったりとですね、参考にしてもらいたいと思います。で今日は第1回目なので日本男子に来てもらいました。まあ、僕と同じ立場ですね、韓国人の女性と付き合ってるというか、まあ、結婚されてるんですけれども、お友達に来ていただきました。こんにちは。
こんにちは、ダイトと言います。
はい、ダイトさん、今韓国に住んでるんですよね。
はい、
韓国でどんなことしてるんですか？
韓国では今は朝と夜は日本語教師、昼は翻訳と、大学院の学生なので大学に通ってます。
はい、ということでね、24時間フル稼働、
まあそうでもないですけどね。サボり気味なんで。
サボり気味、ということなんですが、日韓カップル特集ということで、うん、韓国人の奥さんが
奥さんですよね。
多分奥さんですね。
多分奥さん。
愛人。
愛人。
違うと。
まあほぼ奥さんと。
うん、おそらく奥さんですね。
おそらく奥さん。
おそらく奥さん。
アマドってですね。
アマドですね。
やっぱちゃんとした奥さんなのね。
そうです。言うとかなね。
そう言うとかな、ね、
言うとかなあかん、
ね。うん。ちょっとなまってるけど広島の人。
ああそうですね。
あの在韓なんだっけ。在韓
広島県人会。
県人会の代表。
代表。共同代表ということで。
共同代表なんかそんなのやってるらしいですね。あのさあということでいろいろ聞いていきたいと思うんですけれども、今やってるその勉強もしてるってことで。
はい。
どんなことを研究してるんですか。
今は日本、まあ、一応日本学科なので日本文学古代文学専攻で一応古代、まあ、古事記日本書紀からの文献から渡来人の記述を拾いながら渡来人についての論文を書こうかなと今指導教授に言われましてそっちの方に向かっております。
なるほどね。古事記日本書紀習った気がする歴史の時間に。
僕はもう全くもうこの人生において必要がないと思っていた本たちと今読んでるので結構辛いですけど
ね。イザナギの御事とかそんなんでしょ。
そうなんですよ。神様の名前が全く覚えられなくて。
日本の神様の名前長いから ね、
ね、
うん、あそうですか。でそれの渡来人。
そうです。渡来人。
渡来人渡来メイトじゃないでしょ。
渡来メイトじゃない
です。渡来人っていうのはつまりそのまあなんだろう大和時代とかに古墳時代にその半島とか大陸から日本に渡ってきて帰化した人たちですね。
そうですね、う
ん、僕も多分ね自分渡来人だと思って
る。あ
先祖は
僕もなんかそうだと思いますけどね、
うん、いや近江のあたりはね渡来人だらけで、
うん、
僕は多分ね百済の人間だと思って
る。そこまで遡っちゃう。
はい、くだらないことを申し上げてすいません。
おーっと来た来たこれ。
はい、でまあ本題に入ろうと思うんですが、
はい、
韓国人の奥さんが今いる、ね、お子さんも。
子供います。
何歳ですか。
今日本の年で何歳だ。2歳半くらいかな。
可愛い盛りじゃないですか。
あ今一番可愛くないですね。
可愛くない
言うことを全く聞かない時期に入ったんで。
そうだね。韓国語ではなんかミウンネサイっていう言葉があるでしょ。
そうですよね。
憎たらしい4歳で、うん、韓国で4歳ってことは日本の大体 2,3、ね、歳。
うちの嫁はねアンマの4歳って言ってますけどね。悪魔の4歳。
悪魔の4歳リトルデビルを、ね、家で飼ってるってこと
か。そうですよね。桃鉄じゃないんだから
ちょっとマニアックな話にそれそうになってますけれども奥さんとの出会いというかその慣れ初めがちょっとね知りたいんでその辺お願いします。
ドラマチックですね。
ドラマチック。めちゃくちゃ期待しちゃいますよ。
僕の出身が広島県の呉市というところ で、
うん
でまあ、広島県の呉市は韓国の、釜山の横にある知念という都市と、うん、あの姉妹都市なんですね。
港町同士。
はいそうですね。あと軍港同士。
あそうかそうか、
ね
う
ん、でも地形海だから海の地形とかもすごく似ていて、
うん、
それで多分日本が昔その時に知念に海軍の基地を作ったという。
なるほどね。
そこから名残でだから桜がすごい有名であるんですよね。軍港祭っていうのがあって。
知念は桜がね有名で、うん、僕まだ一回も見たことない。
僕も見たことないんですけどね。ロータリーに放射線状に咲いてるんですけど、うん、でまあその僕が日本にいる時にその自分の地元の呉市の、うん、あのボランティアで通訳をしていて、
うん、
で、まあ、知念市からよく来るのが交通運転講習かなんかでバスとかタクシーの運転手の人が来たり あとはバドミントンしてる人たち遠征に来るんですね。
あ、クレに、
うん、交流試合かなんかをしに
クレに来てくれっつってんのね。
そうクレに来てくれってね、うん、そうクレに来てくれ言うけね、うん、行っちゃろうじゃないか言
う
てね、
うん、
で来るんですけどその時にそのバドミントンの時に僕と同じ年の男の子がいて、
うん、
で、まあ、その男の子と、まあ、意気投合して、
うん、
で、まあ、うちの母がクレして韓国料理屋をしているのであじゃあ、まあ、店に遊びに来いということにして。
あ店に来てくれと。
そうですね押しますねそれそう店に来てくれんさいと言ってで店に連れてったら今度うちの母親と意気投合してしまって。
お母さんと。
はい。でまあまあいろいろ話しとってで僕は聞いてなかったんですけどうちの親にその友達が、うん、僕がじゃあ、女の子を紹介してあげると
勝手にそうあの大人君の知らないところで
そういう話が。そうです。僕には全くなかったんですけど親には言ってたらしくて で まあ、その日は終わって、その次の日におかんとその話をしとって、うん、だからしてくれるらしいと、うん、という話になって、まあまあしてくれんじゃろはははとか言うとったら、うん、次の日ぐらいにメールが来て写真とともにその女の子の
まさかの、
まさかの
ちゃんと約束を守ったわけですね。
そうですそうです。でこの子なんだけどって言ったら、まあこれがまた綺麗な子で、
まあこれここ大事なポイントです。
これ本当に大事です。これ僕本当に声を大にして言いたい。うちの嫁は綺麗です。
あ、うんね、幸せな奥さんですよ。
そうです。写真は本当に綺麗で、
写真、まあ、実物も綺麗だろうけどね。
そうです、うん、でまあそれで、まあ、お前の写真を送れって話になって、うん、写真を送って、うん、でその時嫁はソウルで看護師の仕事ですね。整形外科の美容整形の方、
美容整形の方
だから、よくあの芸能人の人整形だってよく言ってるんですけど、うん、整形、まあ、そのだから離れた時点で知り合って、
なるほど。
でまあ連絡はあれですよね、ネイトオンですよ、当時でいうチャットですか。
あ、今だったらスカイプとか。
そうなんですけど、その当時はまだなかったので、うん、もうチャットですよね。
チャットか、
うん、メッセンジャーでやり取りをしていて、で多分そうだったけど、2009年の12月に僕がソウルに遊びに来て初めて会ったんです。
おお、じゃあそれまでの、ね、時間差は何ヶ月ぐらい？
2ヶ月。
ああ、2ヶ月はじゃあお互いこうメッセンジャーでやり取りして。
そうですね。あとはまあ高いけど電話をしたりしてやってて、12月にやって、その時にもう結婚しようと。
早
っ。だから本当
2日くらい
2日ぐらいで結婚決まったんです。あって、
それはちょっとなんかおとぎ話みたいな、ね、その展開は。
そうでしょう。
韓国ドラマでなんかもう間に合わないから、なんか最後の方になると3年後とか出てきて結婚してるみたいな話あるけど。
そう、そんな感じです。ほんと、
じゃあそのメッセンジャーでは結構そういう、だから結婚しようってなるまでにいろんなプロセスがあるけど、それはメッセンジャーで行われてた。
できたらいいねみたいな、会ったこともないのに。
会ったことないのに、
まあ、フィーリングがなんか合ってたんでしょうね。
はあ。
でまあ決まって、で僕の母親はあまりな僕のことに関与しない人なので、もう日本で特有の個人文化になってしまったんですけど、今は本当にタッチしないので、あんたがするならしていいよと。
あのよく聞く、例えば親の反対とかは、まあ、お母さんがその出会いに関与してるっていう時点で、うん、もうなかったと。
そうですね。
向こうの親御さんはどうだ
った？まあ向こう嫁もお母さんしかいないんですけど、まあ多少はまだちょっと早いんじゃないかって言ってるところを、うん、嫁が押し切ったと。寄り切りです。
寄り切ったと、
うん、木村翔太郎が寄り切って言ったんです
なるほどね。奥さんはだから知念の方の人、
もともとはそうですね、知念の方で、で釜山で仕事をしていて、まあソウルにね、上がってきた。
ああなるほどね、
うん、
状況
ですよね。
あの実はうちの嫁もプサンでして、プサンの女性っていうのはね、結婚してみると分かりますけれども。
そうですね、
ね、いろいろまあ苦労があると思います。
視線がちょっとね。
いやもうプサンの女性っていうのはね、もうとにかく韓国の女性は気が強いって言われますけど、その中でも特に。
そうですよね、気が強いですよね。
口喧嘩とかはね、僕は勝ったことない。
あ、
日本語でやっても負けるから。
ああ僕は日本語が、向こうは日本語喋れないから負けるみたいな部分はありますけど。
じゃあ家の中は完璧
韓国語ですね。
そうなんだ。結構珍しいケースかもしれない、結構奥さんがご主人の言語に合わせるっていうケースがすごく多いんだけど、大地さんどうはそうじゃないとかね。
でも一応何ですか、通信大学の日本語学科なんですよ、在学中。
そうなんだ。
2年ぶりに今回復学したんですけど、一応日本学科なので喋れないとおかしいんですけどね。日本に1年住んでたから、しかも。
あ、そうなんだ。どこに住んでた
の？地元です。
呉に。
はい。
あ、じゃあもう呉のことはよく知ってると。
そうですね、僕が呉に来て呉んかって言ったんですよ。
取りましたね。
この、はい、今の流れでしょ、
今の流れ、ね。
はい、そう言って、まあ、来て1年間。でまあ、あれですよね、合わなちょっと生活合わなかった。
あ、日本の生活が。
そうですね、多分あまりにも田舎すぎて。
あ、都会の人だから。
そうです、都会好きなので。
あ、なるほど。
今でも言うんですけど、僕はもし老後は田舎で暮らしたいんですけど、嫁は嫌だと。
広島市ぐらいにすればいいんじゃない。
広島市もちょっと夜間、
そうなの、
行きやすいよ。
ああそうか、じゃあもう大阪とかそういうところに行かなきゃいけない
んですね。そうですね、僕は呉市で死にたいんで。
ああなるほどね。いやじゃあこの放送を聞いてる人の中、特にその日本男子の中にですね、あの韓国人女性との交際を惹かれてる人っていうか、なんか狙ってる人いるかもしれないんだけど、
やらしいよね、
うん、まあ、実際付き合ってる立場としてアドバイスというか、うん、こういう風にした方がいいよとか、こういうことはやめといた方がいいよとかあると思うんですね、うん、なんかアドバイスがあればお願いします。
まあ付き合ってる人はね、まあ、別として結婚を考えてる人は、多分韓国の女性と結婚するんだったら、覚悟、
覚悟、
それなりの覚悟と、うん、あとは慎重さを慎重に考えた方がいい。
僕は慎重さっていうのはなんかこう背の高さの違いだと思った15センチの慎重さも
ヒール履かれるからね、
なるほどね慎重さ大事ですよね、うん、
かな、
背高い人多いからね、
うん、もう覚悟はいると思います、かなり。多分まあゆきさんも分かると思うけど、多分そう、我慢できる忍耐力。
あ、忍耐力ね、うん、嫁さんがこうガーってこう言ってきた時に、
そうですね、
自分も同じようにガーって言ったらもうね、
うん、あと、まあ、僕は結構はっきり言う方なんで言いますけど、上昇志向がない人は絶対やめた方がいいです、
うん、あ、上昇志向っていうのは男性の方にこう上に登ってやろうっていう気概のない人とか、ね、
はい、競争心がない人とかは多分向いてないと思う。
なるほど、家の中で競争してるようなもんだからね、
うん、
僕なんか思うのはすごくその家族を大事にする気持ちっていうのが韓国人と付き合う上では大事 で、
うん、そうですね、
韓国の人って兄弟とかほら家族とか日本人からしたらなんでってぐらい大事にするでしょ、
うんうん、
だから僕の両親の誕生日とかね、弟の誕生日なんかも僕以上に気にしてるところがあって、
あ、そうですね、うん、確かに
そういうことにこうなんていうのかな、こっちもある程度向こうの親、うん、結婚したから他人だとかじゃなくて、うんうん、大事にする気持ちを持ってると、うん、株が上がるかなとか、
ね、そうですよね、
うん、まあ、反省点でもあるんですけどね、
まあ、でも僕は今嫁のお母さんと一緒に住んでるんで、
あ、そうかそうか、うんうん、可愛がられてる、
そうですね、本当はすごい仲良く悪かったんですけど、
うん、
韓国に来た時に帰れって言われたぐらいなんで、
え、そうなんだ、
はい、だからお金もないし、うん、住むところもないのに何しに来たんだと、
うん、
だから日本でちゃんとやってれば日本で一緒に住めたのに、あんたがちゃんとしないからってい
う、
それはだからさっきと多分上昇志向がないというのとかと、まあ、リンクするんですけど、日本、まあ都市の人は知らないですけど、田舎の人って日本に多分住んでてな、多分仕事をして帰ってご飯食べて寝たの繰り返しだと思うんですよ。
まあそうかね、
で、まあしかも地元の企業に勤めてたから安定があるでしょ。
確かに。
そうすると別にし、なんか上昇、なんかその自分を成長しようとも思わないし、とりあえず自分の仕事をちゃんとして、まあ、その維持しようっていうのはあるんですけど、韓国の女性は別にそういうのを求めてないから、
うん、
常に勉強して常に何か成長して、
そう、よく勉強するからね、こっちの人はね、
うん、そういうのを求めてるから、
なるほど、
そういうのがなんか嫌な人には多分向かないと思うよ。
あ、でもまあそのお母さんが最初にもう本音をバッて出しちゃったと、
うん、
だからまあ相手のこう腹の内が分かったから、逆にこっちからも心を開きやすいっていうか、
いやでも
伝わったじゃない。
1年ぐらいは開かなかったですね。
あ、本当。
僕その時言い返しましたから、
うん、
全部僕のせいですかってはっきり言いました。
あ、だからそれ言い返していいんだよ、
うん、
多分だからそれで例えば、あ、すいませんみたいになっちゃうと逆に、うん、ちゃんとコミュニケーションが取れないというか、うん、結構ぶつかり合うコミュニケーションってありますから、
かなりでも食ってかかりましたね。
ああ、もう頑張ったね、はい、じゃあね、そろそろ時間なんですけど、ここでちょっとねコマーシャル
、はい、ありがとうございます、
はい、大地さんが実は在韓広島県人会というところにいて、そこで作ってるポッドキャストがある。
そうですね、
それをちょっとね紹介してもらいたい。
今広島出身の、まあ、僕とあとセムさんという方と一緒に、うん、まあ、広島県人会というのを立ち上げたんですけど、うん、それとともにセムさんという、まあ、セムさんと二人で、うん、多分韓国の本当に生活臭漂う、うん、
ポッドキャストをやろうというのを主の目的として、実はただ広島弁で喋ろうというまあそういう趣旨で、まあ、韓国生活リアルレポートという、
はい、
あのポッドキャストを作りまして、うん、今2回かな、うん、2回3回か
2回
3回ぐらい出てます、
うん
うん、でまあ本当にだからまあある聞く人は聞いたら雑談っぽいけど、うん、その中でだから韓国で本当にあったことを話しているので、まあ、韓国に来たい方とか、まあ、住みたい方にとってはまあ一応少しはまあためになるんじゃないのかというのを一応前提にしておきながら自己満足、うん、
僕も聞かせてもらいましたけど、韓国生活、う
ん、リアルレポート
管轄ですね、
そういう管轄、
あ、略して、いやもうね、広島弁が面白かったこの広島人2人がもう掛け合いで喋ってるから、いや本当にその広島弁のポッドキャストっていうのは僕聞いたことなかったけ、
うん、なかったけ、おお出ましたね、
なかったけ、
ね、わしも聞いたことないけん
面白かったよ、はい、ということですね、
よろしくお願いします、
はい、では、日韓カップル特集第1弾、今日は大東さんに出ていただきました、ありがとうございました、
ありがとうございました。
はい、第13回目のソウル日和もそろそろ終わりの時間迎えてるわけなんですけれども、
はい、
うん、前もちょっと番組の中で言ったと思うんですけれど、僕らが進めてるプロジェクトがね、
はい、
今あるよね、
うん
うん、どんなプロジェクトでしたっけ。
ソウル日和のテーマソングを作っています。
そうだね、うん、はい、そう、正式な公式の、テーマソングというのを僕たちが作ってるわけですね、まあ、僕が作曲してるわけじゃなくて、僕とバムちゃんは歌詞を書いて、はい、でヤンビンナラちゃん、
うん
うん、が今ね結構作業が進んでまして、
そうですね、
曲は出ましたね、
すごかったですね、最初に聞いた時にはぁって、
はぁってこんなになるんだっていう、さすがヤンビンナラちゃんだなって感じの曲が出来上がりつつあるんですが、うん、今どこまで進んでるかっていうと、韓国語の歌詞をバムちゃんが
今取り組んでます、
取り組んでる真っ最中ということで、もともとは3月リリースだったんですが、これどうなるかなってちょっと遅れるかもしれませんけれども、うん、まあその分素敵な曲が出来上がると思いますので皆さんもね楽しみにしてください。さあ、では次回のソウル日和でお会いしたいと思います。今日も
明日も
ソウル日和でありますように。
안녕
안녕